主はこう言われます。はっきり言っておく。一粒の麦は地に落ちて死ななければ一粒のままである。だが死ねば多くの実を結ぶ。日本では諸外国と異なり4月が入学や入社のシーズンとなっています。春の訪れとともに4月に新生活がスタートするというのは新しいことが始まるという少しワクワクした気持ちにさせられるものです。ところで、このシーズンという英語ですけれども、もともとはラテン語の種まき、種をまくという言葉から来ている英語なのだそうです。種をまく時期というのは一年の中で特別な時期です。まかれた種はやがて芽を出し少しずつ成長し、そして美しい花を咲かせたり豊かな実を実らせたりします。そんな期待感があります。大切な節目を表すこのシーズンという言葉がこのような種まきを意味する言葉から来ているというのはなるほどと思わされます。新しい季節に変わるたびに、そこには大きな大きな希望が常にあるのです。ところで種をまく人という絵を皆さんご存知だと思います。たくさんあるんですけど、有名なのはミレーとゴッホではないでしょうか。19世紀フランスの画家ミレーは1850年に種をまく人を発表しました。農家の生まれであるミレーは幼い頃を見た父の働く姿を思い出しながら、この種をまく人を描いたと言われています。色彩は地味ですが種をまく人の躍動感を感じる作品となっています。それに対してゴッホはこのミレーの種をまく人に触発されて同じ題材の絵を描いたと言われています。しかし出来上がった作品は対照的なものでした。ゴッホらしい強烈な太陽の光を受けながら、一人の男性が種をまいています。男性は絵の上部の右端に描かれていますが、ミレーほど躍動感は感じません。しかし画面上部の中央に描かれている太陽が絵から光が放たれているのではないかと感じるほど強烈な存在感があり、何と言いますか生命力に満ちた絵ではないかというふうに思います。種が意味する命、そういうものを表しているのかもしれないですね。もし皆さんが種をまく人というテーマで絵を描くとしたらどのような絵を描きたいでしょうか。ミレーのように種をまいている人にスポットを当てるでしょうか。それともゴッホのように種をまくことが意味しているものを表現するでしょうか。あるいはいつか花を咲かせるとか実を実らせることへの希望や喜びを描いてみるのも良いかもしれません。ところで皆さんよくご存知のようにイエス様は種をまく人という例え話を話しておられます。短い例え話ですが、その場面を誰でも思い描くことができます。この例え話は4つの状況が異なる場所にまかれた種がどのように成長していくのかということを通して御言葉の種がまかれた人々のさまざまな反応や結果の違いが描かれているのです。おそらく多くの方はこの例え話を読んで異なる4つの場所の違いやまかれた種の成長の違いに目を向けられることでしょう。イエス様も、そのことを伝えたいと思ってこの例え話を語られたわけですから、それは大切なことであります。しかしこの例え話の中心は何でしょうか。この例え話の中心、 は、まかれ種がまかれた場所でしょうか、それとも種をまく人でしょうか。聖書の見出しに種をまく人の例えとあるように、実はこの例え話の中心は種をまく人なのであります。ではもう一度先ほどお読みいたしました、このマルコの4章3節から8節を読んでみたいと思いますが、この種をまく人を見つめながらですね、この種をまく人を中心に考えながらですね、この例え話を見ていくと全く違った印象の話になるのです。よく聞きなさい。種をまく人が種まきに出ていった。まいている間にある種は道端に落ち、鳥が来て食べてしまった。他の種は石だらけで土の少ないところに落ち、そこは土が浅いのですぐ芽を出した。しかし日が昇ると焼けて根がないために枯れてしまった。他の種は茨の中に落ちた。すると茨が伸びて覆い塞いだので実を結ばなかった。また他の種は良い土地に落ち、芽生え育って実を結び、あるものは30倍、あるものは60倍、あるものは100倍にもなった、まあ、こういう例え話ですね。でこの例え話は種をまく人が種まきに出ていったという場面から始まります。種まきがまいた種は土が耕された良い畑の中だけでなく、外の道端だったり石地だったり、あるいは茨の中にも落ちていきました。日本で種まきというとですね、土の中に一粒ずつ、もしくは数粒ずつ丁寧にこの巻くというか埋めるというか、そういうふうなイメージがあります。しかしイスラエルの種まきは、先ほどのミレーやゴッホの絵の中にあるように、まあこう大雑把に種をパッパとこう振りまくように巻いていくものでありました。そのために畑からそれてしまったり、まあ風で飛ばされたり、あるいは手の中からこぼれ落ちたりして、思わぬところに種がまかれてしまうということがしばしばありました。道を歩いていると、思いがけないところに植物が生えているというのに出くわすことがあると思います。私がこちらの有野台に来てびっくりしたのは、石垣の隙間からツツジがたくさん生えていることでした。どうしてこのようなところからツツジが生えているのかが不思議でした。また白い野ユリもたくさん咲きますよね。こんなところにユリの花の種をまいた覚えはないと。教会のその辺の周りにも白い野ユリがたくさん芽を出しますし、我が家の玄関のちょうど目の前にも咲くんです。なんでこんなところに、邪魔だなと思いながらですね、抜くに抜けずですね、そのままにいつもしているんですけれど、まあ、どこからか種が飛んできたんでしょうね。まあ、自然界でもこのようなことがあるとするならば、種をまく人が想定していなかったところから芽が出ることがあっても不思議ではないのでしょう。でしかしですね、そこで考えてみたいのは、これは本当に想定外のことなんだろうか。道端や石地や茨の中に種がまかれていったのは本当に想定外のことなんだろうか。皆さんはどう思いますでしょうか。この例え話の意味についてですね、イエス様は種は聖書の御言葉であると言われました。そして種がまかれるさまざまな場所はですね、御言葉を受け取った一人一人、私たち一人一人を表しています。良い土地に種がまかれた人は通常の100倍もの実を実らせる、 それぐらい聖書の御言葉はすごい力を持っているというお話です。これは本当に驚きに満ちた言葉なのです。しかし御言葉を聞いた人たちがすべて100倍の実を実らせるわけではないようです。ある人は種がまかれてもすぐに鳥が来て食べてしまうように、御言葉を聞いてもすぐに忘れてしまいます。またある人は芽は出すのですが土が少ないために根が張らず、太陽が昇るとともに枯れてしまう、つまり御言葉を聞いても最初だけ喜んで長続きしません。さらに別の人は芽が出て少し成長すると茨が邪魔をして結局実を結ぶに至らないように、何か試練や苦難があるとこの耐えられなくなって信仰から離れてしまいます。このように同じ聖書の御言葉を聞いてもさまざまな反応と結果があるというわけです。ではですね、この種をまいた人はこのようなさまざまな反応と結果を見て何を感じているのでしょうか。まあ、そのような視点からこの例え話を読んでいくときに、この例え話は全く違った意味を持つようになっていくのです。この種をまく人が誰を表しているのかといえばですね、まあ、第一義的にはイエス様を表していると言えるでしょう。もちろん実際にイエス様を信じている人たちが、あるいは教会がその働きを通して御言葉の種がまかれていくのですけれども、その背後には常にイエス様がおられて一緒に手を添えるようにして種をまいてくださっているのです。イエス様は御言葉によって多くの人が養われ成長し実り豊かな人生となるように期待して御言葉の種をまき続けておられるのです。では道端や石地茨の中に落ちた種はどうなるのでしょうか。まあ、通常の種まきであれば、まあ、風で飛んでいったり手の中からこぼれ落ちたりして、まあ、そのような思わぬところから芽を出すこともあるわけですけれども、イエス様が種をまく人だとすれば、完全なるお方がそのような本来ならまく必要のないところに大切な種をまかれることがあるだろうか。まあ、このような疑問が湧いてくるわけです。そもそも道端や石地や茨の中がさまざまな人々のことを表しているとするならば、そこは本当に種をまく必要のないところなのでしょうか。私たちはしばしば神様のなさることには偶然はない、すべては神様の摂理であり御心がなされているのだと言います。だとするならば、この道端や石地への種まきもそうなのだとは言えないでしょうか。確かにその人たちは信仰が弱く、すぐに誘惑や試練に負けてしまうような人たちかもしれません。しかしイエス様はそのような人たちに対しても目を向けられて、もしかしたら芽を出すかもしれない、大きく成長するかもしれない、そしていつか豊かな実をつけるかもしれない、いや豊かな実をつけてほしいと願いながら希望を持って、そのようなところにも種をまかれるのではないでしょうか。で、そういうことをこの種をまく人の例えから私たちは感じ取っていかなければならないのではないかと思うんです。ここに描かれているのは、確かに私たち一人一人が御言葉を聞いてどのようになっていくかということではあるのですけれども、それとともにですね、この種をまいておられるイエス様の 私たち一人一人に対する思いや心が描かれているのです。試練や誘惑に負けてしまいそうな人にもイエス様は心を注いでおられるということを表しているのです。そしてご自分と共に歩み、実り豊かな人生へと導きたいと願っておられるという例えなのです。しかしこの種をまく人は何度も失敗するんです。でも失敗しても諦めず、何度でも種をまきに行くのです。何度でも何度でもまき続けられるのです。一人一人のことを信じて、希望を持ってまき続けられるのです。そしてついにその中から100倍もの実を結ぶ人たちが出てくる。考えてみれば、初めから良い土地の人などいるのでしょうか。皆さんはどうだったでしょうか。初めて教会に来たとき、初めて聖書の御言葉を聞いたとき、皆さんは初めから良い土地だったでしょうか。いや、皆さんならそうかもしれないけれど、でも初めはそうじゃないかもしれないですよね。何を言ってるかさっぱりわからないし、あるいは信仰を持ってしばらく経った人でもですね、突然の試練や誘惑に負けてしまっていうようなこともあるわけで、皆が成長していくんです。この植物のように、まかれた種のように、皆が成長していくんです。そういうものです。この例え話をパッと読むとですね、良い土地の人がいて、一時の人がいて、道端の人がいて、茨の人がいてというように、4種類の人がいるかのように感じるかもしれませんが、そうではなく、むしろこの4種類の状況というか、それは誰もがこの4つのものを持っている可能性があり、そしてそれは成長していきながら、一時のものが、道端のものが、茨のものが、やがてですね、茨が取り除かれ、石が取り除かれ、土が耕されて柔らかになって、良い土地に変わって、そして実を結ぶようになっていくのだと。そういうことを、そういう可能性があるということではないでしょうか。種をまく人はそのことを信じている。そのことを信じて種をまき続けておられる。道端であっても、石地であっても、茨の中であっても、ああ、もったいないことをしたと、あんなところに種がまかれてしまってとは思っておられないんです。私たちが同じようにイエス様の心を受け継いで、例えばチラシを配るにしてもですね、ああ、もうここは何度配っても効果がないから、もうやめましょうってついつい私も思ってしまうのだけれど、もっと良い土地を探して、良いところを探して牧に行きましょうとついつい思ってしまうのですけれど、おそらくイエス様はそう思ってはおられない。何度でも何度でも終わりが来る、その最後の最後まで牧き続けられるのではないかと。もしそれが私たちだったら、もしそれが私たちの家族だったら、救われてほしいと願っている人たちだったら、イエス様がもうまかないって言われたら、そんなに寂しいことはないわけですよね。イエス様はずっと信じておられる。忍耐して種をまき続けておられる。そういうことではないかと思います。木を植えた男という小説があります。まあ、ご存知の方も多いのではないかと思いますが、この小説は、第一次大戦直前の1913年、フランスのプロヴァンス地方の荒れ果てた場所を、一人の主人公の男が当てもなく旅をしていた場面から始まります。そこで彼は一人暮らしをしている寡黙な初老の男に会います。男は、どんぐりを選別して土の中に埋めていました。彼は かつて別の場所で農場を営んでいたのですが、一人息子と妻に先立たれ、特別にすることもないので、この荒れた土地をよみがえらせようと思い立ったといいます。ここが誰の土地かも知らないけれど、3年前からどんぐりの苗木を作り植樹していったのでありました。10万個の奈良の植樹の多くはダメだったけれど、1万本は育つかもしれないと彼は言いました。翌1914年から第一次世界大戦が始まり、5年後に終戦。わずかな復員手当をもらった主人公は、澄んだ空気を吸いたいと思いながら、再びあの荒れ果てたプロヴァンスの田舎へと足を運びます。あの時出会った男のことを思い出しながら、かつての荒野に近づいた時、そこが小さな木々に覆われているのに気づきます。あの男は今もなおそこで相変わらず木を植えていたのでありました。戦争のことなど全く気にせず木を植え続けていたといいます。主人公とその男は連れ立って、10年前の1910年に男が最初に植えた奈良の森を歩きます。主人公の背丈よりも高く成長した奈良の木々に深い感銘を覚えます。他にも主人公が従軍していた1915年に植えられたという白樺の森は、主人公の肩のあたりまで成長していました。その後年に一度はこの荒れ野だった場所を訪れて、木を植え続ける男を訪ねるようになります。失敗も多かったけれど、くじけることなく一人で木を植え続けたのであります。木々の復活はあまりにもゆっくりとした変化だったために、周囲の人間はこの男の活動には気づかずに、時々訪れる漁師などは森の再生を自然のいたずら程度に考えていました。また事情を知らない森林保護官は、自然に復活した森に驚いて、あろうことか木を植えた男に対して森を破壊しないようにと命令する始末でした。しかしそんなことお構いなしに、男は黙々と木を植え続けるのでありました。いつしか森は広大な面積に成長し、森が再生したところでかつての廃墟にも水が戻り、新たな若い入植者も現れました。しかし彼らは誰一人、木を植え続けた男がいたということを、彼のおかげで森が再生したということを知らないのでした。そして1947年、男はとある養老院で安らかに静かに息を引き取るのでありました。この木を植えた男という物語は、このような何もない荒れ野を豊かな森に変えていく一人の男の物語ですが、そのことを知っていたのは主人公ただ一人でも、そんなこと全くお構いなしに男は人知れず木を植え続けていったのでした。戦争が暗い影を落とす中で、男が育てた木々が人々を手招きするように廃墟のような村に人が戻ってくるのでした。とても地味な物語ですけれども、深く考えさせられるお話です。イエス様もこれと同じように、言うなれば罪という荒れ野に種をまかれたのです。何度も何度も失敗しながらもまき続けられたのです。するとやがて芽を出すものも現れます。聖書的に言えば、最初にイスラエルの民にこの種がまかれ、その種は今や全世界に広がっていき、この小さな島国である日本にまで広がってきたのであります。考えてみればこれは本当に驚くべきことです。この森の広がり用の凄さというのは圧倒的なのであります。しかもイエス様の種まきはまだ終わってはいません。まだ種がまかれていない場所はないかと探しながら、今もなおその手の中には種が握られているのであります。そういうことではないかなと思うんですね。この種をまく人の例え話は すごい例え話です。でこの例え話をさらに深く理解するために、最後の残りの時間ですね、聖書の他の箇所でもう実はこの植物の例え話や言葉がたくさんあるわけです。それをこう一つにまとめてご紹介します。すると驚くべき事実が分かってきます。まず詩篇126編の5節と6節であります。ここにはどのようなお気持ちでイエス様は種をまかれるのかと、どのような気持ちで種をまかれるのかということについて、書かれてあります。詩篇126編の5節と6節、涙とともに種をまく人は喜びの歌とともに刈り入れる。種の袋を背負い泣きながら出て行った人は束ねた穂を背負い喜びの歌を歌いながら帰ってくる。で本来種をまくというのは、まあ、大変ではあってもですね、喜びと期待を持ってまくものであり、決して涙を流しながら種をまくものではないでしょう。しかしイエス様の種まきは違っていたのです。道端の人々のことを思い、石地の人々のことを思い、茨の中の人々のことを思いながら種をまかれていきました。一人一人がご自分から遠く離れたところで生きていて、何度呼びかけても振り向こうともしない、やっと振り向いたかと思えばすぐにまたどこかにいなくなってしまう。もっと悲しいのは、一旦御言葉を喜んで受け入れたはずなのに、試練や誘惑に負けてまたご自分から離れていってしまう。その度にイエス様の心は深く傷ついて悲しまれるのであります。それでも諦めることなく、涙とともにもう一度もう一度、今度こそはと種をまき続けておられるのであります。私たちも御言葉を述べ伝えていく中で、同じような気持ちにさせられることが何度もあるわけです。だからこの詩篇の御言葉はよくわかります。この詩篇の御言葉は、この経験はまさに種をまく人であるイエス様の経験そのものであり、またその意思を受け継いで同じくこの御言葉の種を、福音の種をまき続けている私たち一人一人の経験でもあるのです。種をまく、涙をしながら種をまく、でも必ず刈り入れる時が来る、その喜びの時が来ると信じて涙を流しながらも種をまき続ける。次にイエス様は、ではまかれた種の成長をどのような目で見つめておられるのか。石地や道端や茨の中にまかれた種はうまく成長していくことができないわけですけど、そのようなものをどのような目で見つめておられるのか、まあ、そのことについては、今度はルカによる福音書の13章6節から9節です。ルカによる福音書の13章6節から9節、ここにイチジクの木の例え話が出てきます。イチジクの木の例え話、ここをお読みいたします。そしてイエスは次の例えを話された。ある人がブドウ園にイチジクの木を植えておき、実を探しに来たが見つからなかった。そこで園庭に行った。もう3年もの間このイチジクの木に実を探しに来ているのに見つけた試しがない。だから切り倒せ、なぜ土地を塞がせておくのか。園庭は答えた。ご主人様、今年もこのままにしておいてください。木の周りを掘って肥やしをやってみます。そうすれば来年は実がなるかもしれません。もしそれでもダメなら切り倒してください。この例え話の中ではですね、まあ、ある人、このブドウ園の主人、これは父なる神様のことを表していてですね、園庭はイエス様のことを表しています。そして ブドウのこのイチジクの木は、まあ、私たち人間を表しています。でそのある人主人がですね、ブドウ園にイチジクの木を植えたわけですけれども、3年も実をつけません。そこでもうよい、切り倒せと命ずるのです。すると園丁は、待ってください、もう一度肥料をやりますからと切り倒すことを思いとどまらせるのです。この例え話で、まあ、イエス様は種まきではなく園丁として、イチジクの木を育てる人として描かれているわけですが、まあ、イチジクの木はブドウ園、つまり神の国の中で植えられています。それにもかかわらず3年も実をつけない、見込みのない木なのです。それでもイエス様は父なる神様に、もう少し待ってください、私が肥料を与えて何とか頑張ってみますから、切り倒すのはもう少し待ってくださいと、こう懇願するのです。諦めないのです。私たちのために必死に父なる神様に取りなしてくださっている、そんな姿が描かれているのです。さらにヨハネ12章24節、この言葉を読んで私たちは言葉を失います。ヨハネ12章24節、はっきり言っておく、一粒の麦は地に落ちて死ななければ一粒のままである、だが死ねば多くの実を結ぶ。今度はイエス様はご自分を一粒の麦の種に例えられました。そして一粒の麦は地に落ちて死ななければ一粒のままである、だが死ねば多くの実を結ぶと言われました。これはご自分が十字架で死なれるということを予告する言葉でありました。それにより多くの実を結び、多くの人たちが実を結び、たくさんの人たちが救われることを願っておられるのでありました。なかなか実をつけることのないイチジクの木に対して、もう少し待ってください、もう少し待ってくださいと言われたイエス様は、なんと今度は自分が種となって死ぬということを通して実らせようとしました。実ってほしいと願いましたということですね。良い土地にまかれた種が100倍の実を実らせることができるのは、私たちがすごいのではないのです。私たちには何一つ誇るものなどないのです。その陰でイエス様が命を捧げてくださったからこそ、私たちは100倍の実りを得ることができるのです。イエス様は一粒の種を涙と共にまく人であり、出てきた芽を大切に育ててくださる人であり、さらに驚くべきことに種そのものでもあって、自らの命を捧げられたということです。イエス様は私たち一人一人の中にご自分の命を種としてまかれたのです。ご自分の命を捧げることによって、私たちの中にイエス様の命が芽吹くことを願いながら、いくら良い土地であっても、考えてみればそこに種がまかれなければ芽は出ないのです。芽が出たとしても雨と太陽がなければ成長することはないのです。成長しても途中で嵐が来たり病気になってしまえば枯れてしまうかもしれないのです。種まきから刈り入れまで何もかもイエス様のおかげだということです。では私たちにできること、私たちに求められていることは何でしょうか。それは頑張って良い土地になるということでしょうか。私たちは頑張って良い土地にはなれないのです。先ほど言ったように、私たちは始まりは誰もが道端だったり石地だったり茨だったりするし、今もなお木を許すと茨が生えてきたりもするのです。良い土地にしてくださるのもイエス様です。土そのものを改良するのではないの、土は全部入れ替えるのです。そして 私たちに求められていること、私たちができることは何かといえば、それはただ一つです。ただ一つだけあるのです。ただ一つだけ。これもやはり植物で例えられています。ヨハネ15章の5節、私はブドウの木、あなた方はその枝である。人が私につながっており、私もその人につながっていれば、その人は豊かに実を結ぶ。私を離れてはあなた方は何もできないからである。このブドウの木の例えでは、イエス様は今度はご自分を木に例えておられます。ブドウの木に例えておられます。イエス様は種をまく人であり、それを育てる人であり、種や木そのものでもありました。何から何までイエス様のおかげで、私たちは実り豊かな人生となっていく、豊かな命を得るものとなっていく、そういうことでありますけれども、私たちはその時にイエス様につながっている、イエス様といつも一緒にいる、これだけが求められているのです。これだけが求められているのです。だからイエス様は、私を離れてはあなた方は何もできないからであると言われたのです。私は初めてこの言葉を読んだとき、それは言い過ぎじゃないかと、何もできないことはないだろうと、何でもできるとは言わないけれど、何もできないは言い過ぎじゃないかと、思いました。でも、だんだんと信仰生活が長くなるにつれてですね、本当に何もできないんだなって思うようになりました。でも、何もできないからいいのです。私たちは何もできないからこそ自分を誇ることをしなくなるのです。そして自分を誇ることをしなくなるからこそ、神様にのみイエス様にのみ感謝と栄光を捧げるようになり、イエス様につながっているしかないんだなということを悟るのであります。ところで話が少しそれるかもしれませんけれど、このような状況の中で父なる神様は何をしておられるのでしょうか。父なる神様はまだ実がならないのか、まだ実がならないのかと、ただじっと見守っているだけでしょうか。そうではありません。このブドウの木の例え話の最初です。私は誠のブドウの木、私の父は農夫である。父は単なるこのブドウ園の主人ではないんです。主人は同時に農夫でもあるのです。農夫は何をするのか。私につながっていながら実を結ばない枝は皆父が取り除かれる、剪定される。しかし実を結ぶ者は皆いよいよ豊かに実を結ぶように手入れをなさる。植物を育てるにあたって手入れが一番大切なは、大変なわけですよ。肥料を与え、そして害虫を駆除し、雑草をプチプチと抜き、大変ですよね。イエス様も先ほどこれをすると言われましたよね。私がしますから。それと父なる神様、先ほどの例えだと 父なる神様はそうか、じゃあやれって言ってるような、なんか高みの見物のような感じがしなくもありませんでしたが、ここを読むと全然違いますよね。イエス様が取りなして、待ってください待ってくださいって、私が肥料をまきますからってまき始めるわけですよ。すると父なる神様も、じゃあ私も手伝うよって。イエス様と父なる神様の心は一つなのです。全く一致しているのです。このようなイエス様と父なる神様の心を私たち知った時にですね、私たちが気づかないその裏でこのように毎日取り出してくださっていることを知った時にですね、どうして私たちは神様を悲しませるようなことができるだろうか。どうして簡単に罪を犯してしまうだろうか。そんなような気持ちにさせられるのです。イエス様は今もなお御言葉の種をまき続けておられます。良い土の上で私たちが100倍もの実をつけたとき、イエス様は本当に喜んでくださる。そしてその100倍の実をつけたらですね、実の後には種ができるわけです。私たちはその種を手にするのです。つまりイエス様と一緒に私たちは種をまく側に変わっていくのです。これが伝道です。 なぜイエス様と共に私たちは種をまくのか。それはイエス様と共に刈り取りの喜びを味わうためではないでしょうか。また確かに涙と共にまかなければならないけれど、イエス様も一緒にまいてくださるのですから、私たちは大変なその種まきはイエス様との共同作業です。イエス様がいつもそば近くにおられるのをひしひしと感じながらそれをするのです。大変だけれど、これは喜びでもあるのです。涙が流れてくるかもしれないけれど、イエス様が慰めてくださるのです。それを体験しながら、イエス様が希望を与えてくださるのが大丈夫だと、必ずこの涙は実る、必ず借り入れていっぱい束になって帰ってこれるからと、イエス様はいつも私たちにそう励ましてくださる、そういう経験をするのです。イエス様は今日も種を握って、さあまだまかれてない場所はないかと探しておられます。私たちも同じようにイエス様と一つになって、この種まきを最後の最後までしていきたいと思います。というのは、やがて種がもうまけない日が来るからです。タイムリミットはあるのです。イチジクの木の例えでは、来年それでもダメだったら木を切っても構いませんとイエス様は言われました。だからいつまでも時が残されているわけではない、このことを私たちは覚えておかなければなりません。
このメディアはオーディオバースの提供でお送りしました。オーディオバースでは福音を広めるためにお説教やセミナーなどの音声映像の無料配信を行っています。詳しくは http://www.audioverse.org へアクセスしてください。